さて今週のこの番組前半は東南アジア青年の船についてのお話です。教育学部4年生の日野美久さんにお話聞いていきます。日野さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、あのテーマ東南アジア青年の船というふうにですね、
はい、
もういきなりそのテーマからですね申し上げたんですけど、はい、おそらく聞いてらっしゃるほとんどの方が、
はい、
青年の船何なんですかっていう風になってると思います。あの僕もその一人なんですけど、
はい
はい、
そうですね、
そもそもこの青年の船って何なんでしょうか。
青年の船っていうのは総称がその内閣府国際交流事業東南アジア青年の船なんですが、
はい、
その内閣府の国際交流事業には6つ大きな事業がありまして、
はい、
そのうちの2つが船を使った事業なんです、
うん、
でそのうちのまた1つに私が今回この東南アジア青年の船っていうのに乗ったんですね、
はい
はい、なのでその東南アジア青年の船は名前の通り東南アジアの ASEAN と呼ばれている10カ国があるんです、
はいはいはいはい、
フィリピンやタイ、ベトナムなどの10カ国の青年が各国30人ずつ参加をして、
うん、はい、
でプラス日本の参加青年も約40人、はい、なので全部で約340人程度で一つの大きな船に乗って、
はい、
東南アジアをこうぐるっと航海するという事業です。
そうなんですね、はい、じゃあ、はい、青年の船というのは何かのこう比喩的なものではなくて、
はい、
本当に大きな船に、
はい、
たくさんの国から集まった人たちが乗って、
はい、
旅する。そうなんです。これそもそもどうしてその青年の船で、
はい、
そのいろんな国を回るんですか。
どうしてっていうのはその船に乗ると、うん、その今までそのいろんな国にバラバラだった青年が一つの船という
場所、
うん、インターネットも何もない場所にこう集まって、はい、グループもそれぞれ作られるので、
はい、
一つの学級のようなところで交流をするんですね、
はい、
そしたらもう嫌でもこう異文化理解異文化交流もできますし、
はい、
でそこでディスカッションなどをするのでそれぞれの青年が興味のあるディスカッションコースに入ってそれぞれの国の社会問題やその状況をシェアしたりじゃあどうやって解決していくっていうのをそこで議論をして、うん、で終わった後じゃあどう行動していこうかっていうのをそれぞれが考えて、
はい、
でこの船を降りた後にまた国に戻って活動していくんです、
はい、うん、はい、はなるほど。ということは国際的な視野がもうその船に乗ることでおのずと養われてくる。
そうですね。
はあ、それは大きいですね。
はい、でまた寝食ずっと共にするので、
はい、
お互いの文化やその宗教っていうのも知ることができて、
はい、
異文化理解もかなり深まると思います。
なるほど、
はい、
これがまたかなり長期間なんですよね。
そうですね、
約
50日間、
はい、50日、
はい、2ヶ月弱ですね。
ずっと船に乗ってるんでしょ。
あ、実はあのずっと船ではなくて。
あ、違うんですか。
はい、はい、途中であの4カ国今回はまずブルネイっていう国に行って、はい、ブルネイからカンボジア、ミャンマー、インドネシア、そしてまた東京に帰っていくっていう風に4カ国寄港をしたんです。
あ、そうなんですか、
はい、
それぞれ降り立ったところでは何かするんですか。
はい、降り立ったところでは表敬訪問といってその国の例えばカンボジアでは首相の話を聞くことができたんですがその国のあの、
はい、
例えば文部科学省の長の方というようなそういった方に表敬訪問をして、
はい、
でまた課題別視察っていうのもありまして、
はい、
例えば私は異文化理解のコースだったのでそういったその異文化理解に特化して活動を行っているところを訪問してこの国ではこういうふうな活動を行っていますよっていうのを実際に見ることができたんです、
はい、
だそういった課題別視察も行ったり、
はい、
あとはその国の文化を体験しようっていうので、
はい、
ホームステイをするっていうことも行いました。
そうなんですか、
はい、
はあ、日野さんはもともとこういったその海外でのなんていうんでしょう活動っていうのに、
はい、
まあ、興味があったんですか。
もともとではないんですけど、
はい、
その大学2年生の夏にこう長期休みを利用して何かできないかなと考えた時にたまたまそのフィリピンでワークキャンプっていうボランティアをしませんかっていうホームページを見つけてでそこでワークキャンプに参加をしたことがきっかけで海外の子どもたちがどんな風に生活しているのかなということに興味が向かいそこからちょっとずつ東南アジアが好きになっていってでこの船もそれがきっかけで参加をしました。
じゃあきっかけはそのボランティア活動だったんですね。
はい、
あの日野さんは教育学部ですからやっぱりそういったあの 日本の子どもたちだけではなくて、はい、海外の子どもたち の、まあ、過ごし方であったりとか、はい、そういうことにもやっぱり興味があった。
そうですね、うん、そういった最初は海外の子どもたちどんな生活してるのかなぐらいだったんですが、はい、実際に行ってみると、その私が滞在したのが児童養護施設だったので、その子どもたちの置かれている環境や、あとフィリピンではストリートシルドレンと呼ばれる子どもたちが普通に路上にいて、で私が買い物していっても現地の言葉でお金ちょうだいっていうふうに言ってくるってことがあって、あそこで、あ、こんな子どもたちがいたのに、それを知らずに今まで子どもたちについて語ってきたのかと思って、はい、いやもっとこれはいろんな世界を知らないといけないというふうに思って、ちょっとずつこう知っていきたいなと思って活動を続けていきました。
そうなんですね、はい、へえ、あ、そういったこともじゃあ今回の船に乗る大きなきっかけにもなって、
そうですね、
やっぱりいたんですね、
はい、
うん、で今回この青年の船に実際乗り込んでですね、まあ、その1ヶ月以上の長旅、
はい、はい、
まあ、これを経験してみて、そのご自身でまあ変わったことであったりとか、はい、非常にこう印象深かったりしたことって何かありました？
そうですね、一番印象深かったのは、その東南アジアの10カ国の青年が一つの船に集まって生活をしていたので、その宗教や文化の違いをこう実感することが多かったんです、はい、うん、一番こう印象的だったのが、もう授業の終わり2週間前ぐらいの時にフィリピンにその大きな台風がこう直撃するっていうニュースが入ったんですね、はい、で私たちの情報源っていうのはもう船の部屋で見れるこう小さなテレビしかなくて、なのでフィリピンの参加青年たちは、あ、家族が今どういう状況なんだろうっていうのを知る手段がなかったんですね、はい、で実はその昨年この同じ期間にもハイエンっていう大きな台風がフィリピンを直撃していて、で彼らはその友達をその時に亡くしていたりっていう経験もあって、こうかなり不安で泣き出す子もいたんですね。でそんな時にある女の子、フィリピン人の女の子がこう一緒にお祈りしてほしいっていうふうに声をかけてくれて、あ、分かったって言って、私はもう宗教をそんなふうに信仰していたりお祈りをするっていうことがなかったので、分からなかった、よく分からなかったんですが、それをこう日本人のあるクリスチャンの子に相談すると、あ、じゃあ私たち日本人でもその宗教っていうことは関係なしに、そのフィリピンの青年の友達や家族のことを思ってこうお祈りしようっていうふうに呼びかけて、私たちもこうお祈りをしたんですね、
はい、
すると実は同じ時間に別のところで、あのイスラム教を信仰している青年たちもお祈りをしていたんです。でまたもちろんそのフィリピンの青年たち、キリスト教を信仰している青年も別のところでお祈りをしていて、違う宗教でだけども同じ時間に同じことを思ってお祈りをしているという時間があって、その時に私は、あ、なんか宗教って全然違うものだと思っていたけど、願っていることは同じで、今こうして一つのことを思ってこうお祈りをしているということをこう考えると、あ、すごい一体感だなっていうふうに感じて、その船の中でしかこういった体験はできないなっていうふうに思い、でも結局世界でもこういったことが起きてるんだなっていうふうにも思ったので、すごく宗教を意識することができた、はい、
確かにこうやって言うと短絡的かもしれませんけど、世界の縮図のようなね、はい、体験だったのかもしれませんね、それね。
本当におっしゃる通りだと思います。
あ、なるほど、随分こう勉強にというか、はい、身をもってね、いろんなことを感じられたんだなって、はい、うん、思いました、
はい、
へえ、そうなんですね。で、あの、そんなですね、日野さんも非常に収穫があったという、はい、この青年の船なんですけど、東南アジア青年の船、現在、
はい、
参加者募集中なんですね。
はい、そうなんです、はい、今まさに募集中で、はい、高知県ですと3月20日締め切りで募集しています、
はい、あの、詳しくは東南アジア青年の船で検索していただいて、
はい、
まあ、インターネットのホームページなどで、ね、確認していただければ、
そうですね、
分かりますかね、
はい、
うん、分かりました。というわけで今週の番組前半はですね、東南アジア青年の船についてのお話でした。教育学部4年生の日野美久さんにお話伺いました。日野さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、今週番組後半は防災助っ人隊の活動についてのお話です。理学部応用理学科3年生の織中新さん、そして人文学部社会経済学科1年生の岩瀬誠二さんに聞いていきます。お二方よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、織中さんはこの防災助っ人隊の現在の代表ということですよね。
はい、
この防災助っ人隊、そもそもどういう組織なのか教えていただけますか。
はい、近い将来起こるとされる南海地震に対して学生の力を生かしたいと役立てたいという思いからできました。
はい、これできたのは2008年。
はい、
実際この組織はですよね、高知大学の教員、あと高知大学防災インストラクターなどと連携を図って防災授業の企画立案、あと運営を行っているということで、主には結構あれでしょうかね、その県内の小学校中学校高校などに出前授業を行ってたりするんでしょうか。
そうですね、はい、いろんな学校とかに依頼をいただいて、はい、そこからお話をして、まあ、こういうことをしていったらいいんじゃないかなっていうのを話し合ってやっております。
は
い、
おこれ1年単位でいうと年どれぐらい行ってますか。
だいたい10校前後。
10校前後、
はい、
お行かれてるんですね。これってどんな授業をされてるんですか。
そうですね、例えばその最近多いのは中学校ぐらいになると防災マップを作って、まあ、地域の人に還元するっていうのが多くなっております。
はい、あ学生が作ったものを配っていく。
そうですね、そこの中学生たちが作ったものを配っていってます。
はい、あそうなんですね。はい、うん、しかも聞いたところによりますと、あの自分たちで考えてそれをこう行動に移すという、まあ、いわゆるワークショップ型の授業になってるとお伺いしましたけど。はい、
そうですね、うん、はい、授業の中で、まあ、ある議題を与えて、はい、例えば避難するときに何が必要かなとか、
はい、
そういう授業をしたときに、まあ、自分でまず考えてもらって、うん、で、まあ、班の意見とか全体で共有しながら、はい、まあ、こういう意見もあるんだなとか考えながら自分の中でどういうものを入れていったらいいのかなと、今後どういうものを作っていったらいいのかなっていうのを考えてもらってます。
あー、なるほど。でも自分の頭で考えるっていうのはすごく大事ですよね。あの実際に地震が起きた瞬間に例えば防災ハンドブックっていうものがあるとは限らないじゃないですか。と考えると頼りになるのはやっぱり自分の頭、直感であったりとかね、その状況状況でどういうふうに対処していけるのかっていうのはやっぱりもう詰まるところ自分の頭で考えるしかなかったりしますもんね。
そうですね、
うん、ですのでこうやって自分たちで実際に考えさせて、こういうことが起こったら自分ならどうやって行動するだろうっていうことを模擬的に考えてもらうっていうのはね、すごくいい授業だと思いますね。あの実際にこの授業を受けられた生徒さんの反応っていかがですか。
やっぱり結構楽しかったっていう意見もあるんですけれども、はい、その中にやっぱり自分でいろいろやっていかないといけないんだなと、防災対策やっていかないといけないんだなっていう意見もあります。
そうなんですね。でもあの特徴的なのがその楽しかったっていう意見があるっていうのはいいことだと思いますよね。なんか防災ってやっぱり固く考えがちじゃないですか。となるとまあ大体僕もそうですけど勉強ってあんまり好きな方じゃないのでと考えると、固く防災について学ぶよりはやっぱり楽しんで身についた方がそれはねいいですしね、
う
ん、
そうですね。
やっぱあれでしょうかね、その防災助っ人隊、その自分たちとより身近なこう大学生が授業をしてくれるっていうところで、やっぱそういう親近感もちょっとあったりするんでしょうかね。そんなにこう年齢も離れてないじゃないですか。
ね、それも、はい、あると思います。
うん、
あとやっぱりその自分の意見が言えるっていうのも、はい、結構いいことなんじゃないかなと思います。
うん、なるほど。でですね、そういったその出前授業の他にもですね、いろいろやってらっしゃるんですよね。例えば震災から学ぶ防犯対策、これどういうことなんでしょうね。
そうですね、あの東日本大震災の時にその被災地では、うん、まあ、住民の方が避難されていると、
はい、
その時に、まあ、家に入られて物が盗まれたりとか、うん、
はい、
そういう、まあ、犯罪にあったりとか、はい、いろいろあって、まあ、それがその南海地震が起こる時にも同じようなことが起きるんじゃないかと言われていて、
はい、
うん、まあ、今回その東日本大震災の時に行かれてた警察の方をお呼びして、まあ、そういう講習を行ってもらって、
はい、
で普段からその、まあ、防犯対策何ができるのかなっていうのを考えてもらいました。
はい、
で、はい、で、まあ、ここで重要になってくるのがやっぱり地域コミュニティ、普段からのコミュニティが重要になってくるということで、まあ、防災にも役立つと。
コミュニティということは、まあ、平たく言うとご近所付き合いっていうことですかね。そうですね、
はい、
ああなるほど。あの震災の時以外にも普通の時にもそういうのって役立ちますもんね。
そうですね、
ああこれは大切ですし、あとあのホームページ拝見してまして、耕すに生活の活と書いて耕活プロジェクト、こちらも最近なさってると。
そうですね、
ね、いうことは、これどういうプロジェクトなんですか。
それはですね、あの、うん、街中に住宅街にある耕作放棄地っていうのが高知市内結構あって、うん、まあ、それの一箇所で今始めたんですけれども、はい、まあ、耕作放棄地そのまま置いてたら、まあ、 その雑草とかが普通に生い茂ってるだけになると思うんですけれども、まあ、それを耕すことによって、はい、まあ、耕作放棄地の解消であるとか、はい、うん、できたものを被災した時に使える備蓄であるとか、うん、 あとはその普段からまあ水やりとか肥料をあげることによって地域のそのコミュニティの活性化とか、あと地域の炊き出しイベントとかに使うことによって、うん、まあ、いろんな人が触れ合える地域コミュニティの活性化につながると思っています、
はい、あ、いろんなメリットがあるんですね、
はい、
しかもいろんな目的もあってね、
はい、
あ、これは最近始まったプロジェクトって聞きましたけど。
そうですね、2014年の12月から始まりました、う
ん、去年の12月から始まったばかり、
はい、
はい、はー、そうですか。お、今どうなんでしょうね、作物は結構できてるんですか。
そうですね、もう3月の中旬ぐらいには、うん、取れる。
あ、もうすぐじゃないですか、はい、へえ、どんなものを耕してるんですか。
ルッコラとか水菜とかブロッコリーとか、うん、ビタミンが豊富と言われているものを植えています。
あー、なるほど。じゃあ効率よく栄養が取れるような作物。
そうですね、
そこも理にかなってるということですね、これ、
はい、
へえ、素晴らしいプロジェクトですね、これ。じゃあこれはね、今後はね、どんどん展開していくということになるわけですね。
そうですね、
うん、本当にね、あの防災助っ人隊さまざまな活動を、ね、行っていることがよく分かったんですけども、ここからはですね、ちょっともう一方の岩瀬誠二さんにねお話を伺っていきたいと思いますが、岩瀬さんは現在人文学部の1年生ということで、この防災助っ人隊に入ってまだ1年足らず、もうすぐ1年というところ、
そうですね、
ね、はい、なると思いますけども、あの岩瀬さん、実際にこの防災助っ人隊に参加されてみて、はい、どうですか、この活動って。
いや、すごく楽しいと思ってね、なんか興味深いところがいっぱいあるので、
はい
はい、すごくやっていて充実感はあります。
そうなんですか、はい、あの聞くところによりますと、その岩瀬さんは兵庫出身、
はい、
でやっぱ兵庫県といいますと阪神淡路大震災がね発生した地域でもあるんですけども、大学進まれる前、もう学生の頃から防災教育っていうのは、はい、結構盛んに行われてたんでしょうかね。
そうですね、あの僕たちは特にその兵庫の生まれでもその震災を知らない世代になるので、
はい
はい、その中学校の時の先生がその兵庫に生まれてその震災を知らないということは良くないことっていうか、その、
はい、
やっぱり知っておくべきことだということで、はい、その様々なことをやっていただきましたね。
あ、はい、なるほど。そうした勉強をしてきた経験っていうのはこの防災助っ人隊で生かされてますか。
そうですね、すごく生かされてると思いますね、うん、やはりその中学校の時にもやったんですけど、はい、その実際に神戸の町に行って被災された方の話を聞くっていうその聞き取り学習とかもしたんですよ、
はい、
でそういうことを通してやっぱりその生の声を聞くっていうのがそのすごく大事だなと思って、でまだ南海地震高知では、まあ、いつ起こるかわからないんですけど、まあ、そういった被害が想定されるところの地域に入って実際にどういう課題があるのかっていうことを、まあ、実際に住んでる人たちに聞くことっていうのは非常に大事なことだなと思います、
はい、うん、確かにそうですよね。あの織永さん、岩瀬さん、非常に頼もしいですね。
そうですね、
ねえ、はい、スーパールーキーがねえ入ってきて今後の活躍も楽しみ。
そうですね、
うん、ですよね。わかりました。さあ、そんな防災助っ人隊なんですけども、今後の展開については織永さん、いかがでしょうね。
今ある町内会と一緒にやっていることがあるんですけれども、はい、その町内会は170世帯ぐらいの世帯数があるんですけれども、はい、そこの全世帯に1回アンケートを取りまして、
アンケート、
はい、防災っていうことなんで、その例えばその要介護者がいるのかとか、
はい、
あとは家具固定を家でしているのかっていうのをアンケート取りまして、まあ、集計しました、
はい、
でこれをもとにマップを作ろうと思ってまして、
マップ、
防災マップ、
はい、
要介護者の場所、
はい、
位置をですね、書いて、まあ、非常時の時にどこに助けに行ったらいいのかとか、
はい、
そういうのを把握しようとしています。
要介護者 その、まあ、どこそこに誰がいて、ここには誰が助けに行けるのかとか、そういったことをみんなでこう情報共有するっていう、ね、取り組み、これは本当に、ね、有意義ですよね。そんな防災助っ人隊、現在隊員大募集中と、
そうですね、
大募集中ということですよね、はい、今はどれくらいの人数で。
今は16名です、
ね、あ、そうですか。いや、ぜひですね、この防災助っ人隊、僕も私も入りたいという方いらっしゃいましたらね、織永さんに声をかけていただければはい、ということですね。わかりました。というわけで、今週の番組後半は防災助っ人隊の活動についてのお話、その代表で理学部応用理学科3年生の織永新さん、そして人文学部社会経済学科1年生の岩瀬誠二さんにお話伺いました。お二方、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。